主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき317回ですね。
317、
はい。もう10月になっちゃいましたけど。
なりましたか。
なったんだけど、
はあ、
夏の終わりにね、
はい、
ちょっとお仕事で手伝ってた、関わってた、
はあ、
おばあちゃまが、
おばあちゃん、
ちょっとお亡くなりになったんですよ。
死んじゃった。
で、まあ僕もちょっといろいろ仕事をしてるんですけど、
うん、
そのおばあちゃんと出会う前までって、
うん、
結構仕事がなくってね。
暇だった。
暇で、で収入も少なかったので貯金を切り崩してなんとかやりくりしてたんですよ。でそのおばあちゃまと出会った頃から仕事が増えて。
それはどれぐらい前ですか。だいぶ前。何年も前。
5年ぐらい前。で本当にどうしようと思って、
う、
うん、生活保護を受けられるよっていうぐらいまで、
一時期
かなり追い詰められた時があった。やばいと思って、ちょっと生き方考えないとって。
仕事が続かない時期があった、はい、
でそのおばあちゃんに会ってから変わったんですよ。まあいろんな積み重ねがっていうのもあるんだけど、僕的には結構運命の幸運の女神的なおばあちゃんなんだ
よ。
じゃないけど、あげばですね。がね、もうちょっと心臓が悪くなってきて、ちょっとやばいかなっての言われてたんだけど、
最近、
急に容体が悪くなってコロッて行っちゃって、
ああ行かれちゃった。
旅行中に電話かかってきてね。
あなたが旅行中。
でまあお通夜には間に合ってお別れ言えたんですけどね。
やべえじゃん。
そうなんですよ。
終わりの始まり。
そうかもしれないのよ。
没落。
落ちていくのかなと思ってさ。
マジで。次見つけようよ。
まあ次は次でまたいるんで大丈夫なんですけど、でもその何ていうのベースが整って今、整ったんで、よっぽどヘマしない限り、
まあ、なんか最近ね、調子良さそうじゃん、
干されることはもうちょっとないかな、ないかなって思うんですけど、そこに行くきっかけの、ジャンってジャンプするきっかけが、そのおばあちゃまで、
そう、
ちょっとね、泣けてきちゃってね、
お通夜やった時ね、感慨深いね。
他の方ももちろんね、私をこう鍛えてくれて、いろいろ勉強させていただいたんですけど、ちょっとそのおばあちゃんは、なんか、印象深くって、ありがとうございましたって、
それはまあ
ないです。そういう運命の人とかさ、こう結構天気だった
な。
まあよくそういうのって大河ドラマとか朝ドラみたいな、ああいう長いドラマとか見てると、そういう人が人生をちょっと変えるっているじゃん。
ない人って感じないな。
いるでしょう。
いや、
ここにいるじゃん。ここにいるじゃん。
どこだろう。
ここにいるじゃん。
言えない。
かわいそうに老眼鏡変えた方がいいよ。まあね、いろんなね出会いってありますからね。やっぱこう本当にいろんな方と出会えてね、運命変わったりね。
うん、一人の何かっていうのはないな、あんまり。
まあでもね、社交辞令的に言いますけど、やっぱりこうリスナーさんと会えて大きく変わったよね。
成長したね。
成長しましたね。
一回りも二回りも大きな人間にしていただいたのは、全国8万リスナーの
おかげです。その通りです。この年になっても成長し続けられるのは皆さんのおかげですよ。
ありがたい。
はい。さあ、人間栄枯盛衰というものがあるもんなんです。
もちろんです。
はい。藤原の定子さんも、
今日なんかまともにしないな。
映画を たし映画なんていうの映画を描いてるなんていうの誇っていましたが、
うん、まあ今ちょうどいいですね、うん、我が世の春をお父さんが無理やり、はい
してくれて
仕込んでくれて
ですが
他も寄せつけず、はい、兄弟もみんな出世させ順風満帆だったんです
がという話をね、してまいります。先週からやってます一条天皇とその中宮さんのお話です。で、うん、先週ね参考にした本をちょっと言うの忘れておりましたが、
はい、
ね参考にしてるのはね清少納言と紫式部、丸山由美子さんが書かれた本で山川出版社から出ております。
先週に引き続き、
はい
はい、
で一条天皇の時代の摂関家が藤原の道隆、
うん、
で藤原の道隆の子供も出世する。藤原の道隆の娘定子は一条天皇の中宮として後宮に入り、
うん、
西暦994年頃は、
うん、
定子以外の奥さんはいなかったと。
その愛を独占していた。
はい。どれぐらい美人だったんだろうね。
チューチョンチョンチョンでしょ。
おしろいに眉毛ちょんちょんに口紅までちょんぐらいの。
そうそう。
む、あの口紅って口紅って乗ったことある？
ないです。
あ、ない。僕あの劇で一回女装したことあるんだけど。
芝居で。
うん。でその時初めて口紅って乗ったけど、こう。自分でできないから塗ってもらってでむっこう唇をむっむってこう
下に、ね
うん、こうしてっつってしてもありますけど、うん、もっと素朴なのかな。でも
真っ白けあれは唇をちっちゃく見せた方がいいから
。ああじゃあおちこの真ん中ぐらいで。そうそうそうそう。あそうだね昔の人ってそうだね、うん、まあ美的センスは現代とね、まあ、
もちろん
千年前と違いますからね、うん、さあこの定子さんね悲劇が始まります、
うん、
995年、
うん、
藤原の道隆ですね、うん、お父さんの道隆が死んじゃいます、
はい、
995年の春頃から、
うん、
なんか調子悪かったみたい で、
うん
でお父さんの道隆はアルコール依存症
そうです、ね、
糖尿病の悪化が原因だそうです、
うん、
日本酒飲んでたんだよねきっと。
もちろん、
ま、今の日本酒じゃないけど
ちょっと違うけど
ね。ダメだよね日本酒は糖分多いのよ、
う
ん、うん僕もなるべく飲まないようにしてるもん、うんはあ、まあ贅沢病で死んじゃったんですね、うん、でさらに春頃からですね疫病が猛威を振るっておりまして、うん公卿たちも襲われていきます、
うん、
995年の3月から6月の間に中納言以上の公卿14人が、14人いた中納言以上の公卿たちのうち8人が亡くなっちゃいます。
うん、
だから本当にエリート貴族の半分が亡くなっちゃいます、
うん、
で道隆さん亡くなっちゃったよね、
うん、
道隆の後を継いだのは道隆のすぐ下の弟道兼ですね、
うん、
なんですけど道兼さんは関白に就任するんですけど就任後7日で死んじゃいました。そのため道兼さんを7日関白というそうです、うん、で道兼の後を継いだのが結局道隆道兼兄弟の後を継いだのが、うん、藤原の道長になります。
その弟の道長
あ超有名人が出てきました、
うん、
ねないや道隆の息子のコレチカじゃなく、
うん、
弟の道長になるわけ、
うん、
でこれはですね一条天皇のお母さん、
はい、
東三条院宣氏 だから道隆の兄弟、道隆の兄弟だよね。道隆の妹で道隆のお姉さんにあたるのが戦士さん。
道隆の妹、はい、
はい、圓遊天皇の奥さんですね。
はあ、はあ、はあ、うん、
ですね。
道長の妹
が、
うん、
が道長を強く推したというのがあるそうです。
うん、なるほど、
うん。そうすると道長の後を継ぐつもりだった、
うん、
これ近。今
度は道長の
子供、ね、子供、うんうん、これ近と道長が対立関係になる。
そうですよね。
でこれが表面化していてごちゃごちゃとしていきます。996年、聖徳2年ですね、
うん、
これ近と道隆、
うん、
これ近の弟になるのか道隆、うん、あのこんな感じで
高家でしょ、
高家ですね、うん、これ近高家ですね、亭主の兄弟ですね、
亭主の兄2人
が藤原の為光さんの家で、
うん、
火山法を隠居した、
うん、火山って言うんですね、うん、
あの出家した火山法王と遭遇して、
うん、
乱闘騒ぎを起こしたそうです、
はい、
こんなことやっていいの？
ダメでしょう、
ね、
弓矢で行っちゃったから。で、これ近道、うん、金家違うわ、
これ近と高家兄弟が、
そうそ
う、うん、
火山砲に弓矢で行っちゃった、う
ん、でさらに、まあ、道長に後継いだ方がいいんじゃねって押した三条院戦士さんを、病気になれって呪詛したそうです。
あ、
うん、ダメですね。で、この兄弟は大元始法という密教の修法を行っていたそうです、
うんうん。
でこれはね、大元始法っていうのは宮中で国家鎮護のためにこうお祈りする密教の技なんですけども、
うん、
これを臣下の者が学ぶことは許されてなかったのに、
うん、
これ近高家は内緒で学んでたそうなんですよ、
うん。
そういうことで、まあ、これらが原因でこれ近は太宰府権の措置で、うん、藤原の高家は出雲の
権の神
に左遷されてしまいます。権の神って何？
出雲の神は要するに国士じゃないですか、
うん、国士
はちゃんとした人がいるわけです、
うん。
権は仮の神だから行ってもちゃんとした人がいるから仕事ないよっていう、
あい、まあ、まあ要は島流しね。
そうですね、
うん、はい。でまあお兄ちゃんたちがもう九州や出雲に飛ばされちゃったわけですよね、
うん。
亭主は悲観のあまり自ら髪を切って出家しちゃったそうです、
うん
うん。まあ不安だよね、バックお父ちゃんも兄弟もバック誰もいなくなっちゃうんだもんね、
うん。これちか
よ、これちかバカなの？
だってこれ女の取り合いでしょ、火山砲にいたのって。
あ、そうなんですか。
同じ女が好きになっちゃって、で横連もしちゃって、横連は火山が横取りしようとしたんで腹立って砲に向かって指輪行くわけ。それはもう道長待ってました
って。ああ、
これはあとは呪いだなんとかだって、あとから
まあ呪詛はね、
さようならでしょ、
はあ、
この大事な時期に。
これが96年だから、これ近が23歳ぐらいの時、まあ、まだ若いね、
わかる
けど若いね。
女取るか人生取るか、
うん、これは人生でしょ。人生取ったらいくらでも何とでもなるでしょ。
23歳にはできない。
はい、さらにですね、出家しちゃった亭主さん、さらに不幸が続いちゃうんですね、
うん。
亭主996年の頃ね、妊娠しているんです。妊娠中だったんです、
うん。
で妊娠中にですね、二条北宮ってところで、
うん、
住んでたんですが、うん、ここが火事で焼失しちゃいました、うん。 で、996年6月に火事にあって、
うん、
その年の10月、
うん、
亭主のお母さんですね、
はい、
高階の高子さんが、うん、亡くなっちゃいます。自分の生みの母が亡くなっちゃう、はい、でさらにその2ヶ月後996年12月には、この悲しい状態の中予定日を大幅に過ぎて出産となりました、
うんうん、
この生まれた子が周子内親王になります、
はい、
で、こんな状態で子供を産んで亭主は、997年6月に代理に帰ってきますが、
うん、
代理の院舎ではなくて、
うん、
式の掃除ってとこに、
うん、
式の掃除ってとこに入ります、うん、亭主一条天皇はね、たびたび早く代理に帰っといでよと言ってたんですが、
うん、
なかなか帰ってきてくれなかったから1年ぐらいかかっちゃった。
で出家してるから帰れないでしょ、うん、
であと、その間にこれ近と高円の恩赦もしてもらえたそうですね、
うん、
でこの式の掃除ってとこに入るんだけど、
うん、
これはね代理のすぐ東隣にあって、
うん、
大臣らが代理内に与えられた宿所が置かれていたところ、
うん、
だから奥じゃないんだね、高級じゃなく、
まあギリギリ代理の中やけど別棟やから、まあちょっとごまかせるからそこに入りなみたいな感じ。
まあ出家したんで代理に進むことはちょっと当時の貴族社会においては大きな抵抗があったそうです。だからギリギリ今言ったように、
うん、
うん、まあ何も出家しなくてもいいのにね。
いやいやいやいやいや。
でこの996年ですね、この頃もうその お父ちゃんも兄弟もみんなボロボロに死んじゃったり飛ばされちゃったりしてたから、
うん、
数年前までは後宮には亭主しかいなかったわけでしょ。
そうやね、
これがですね996年になると続々と一条天皇に新しい奥さんができます、
うん、
996年7月に大納言藤原の君末の娘義子、
うん、
11月には右大臣藤原の秋光の娘源氏、
うん、
998年には藤原の道兼の娘孫子、純子、
純かな、うん、
ね、二十歳前後の娘たちが、
うん、
はいはい、続々と奥さんになります。
そら道とか死んで息子さん死なはったら遠慮なしでしょ、
うんうん、ですが、どのこれ女房として入るんだけど亭主ほどの寵愛を一条天皇から受けることはこの子たちにはなかったそうです、
うん
うん、やっぱ亭主が一番いいんだよ、
うん、
はい、さあそんな中ですね、そんな中ですね、新しい奥さんですね、彰子が登場します、
うん、
藤原の彰子さん、お父さんが道長ですね、藤原の道長の長女になります。999年、
うん、
2月に模擬の儀式を行います、
うん、
この時17歳だそうで
12歳
だそうです、ね、うん、受産身に助せられます、
はい、
で、この999年の、11月に受胎、
うん、
これが11月1日に受胎して、
うん、
11月7日に女房に上がります、
うん、
で11月7日っていうのはね、
うん、
藤原の亭主さんが、
うん、
厚安親王を産んだんだって、うん、だけど、藤原の道長のね御堂関白記にはね、
うん、
この日に亭主が出産したことは全く触れていないんだって、
うん、
で、他の貴族たちの反応も冷ややかでした。 亭主のお湯、亭主のお祝いは誰も行かない。少子の女房のお祝いの方にはたくさん集まったそうです。
なるほど、
はい。ね、この時ね、藤原の道長さん999年ね、
うん、
この時で左大臣小2、
うん、
で34歳です、
うん、
で政権のトップについて5年経っていたそうですね、
うん
うん、すごいですね、いとこ同士で。
そらいかんでしょ
う。いとこのお姉ちゃんはみんなからそっぽ向かれて、
そらそんなとこ行ったら自分の出世棒に振るの見えてんの。
かわいそうだね。
かわいそうやけど
本当に。で隣でさ、おめでとうございますとかさ、
なんてことはないけど、まあまあ
こう言われててさ、
あ
コソコソってみんな帰ってくるんだろうね、
噂で
ね、亭主さんの前が通らずね。あ、すっごい落差ですね。
怖いね。
さあ、この彰子が、中宮になるんですけれども、あの中宮ってよくなんか古典で出てくるけどさ、
だよ、ね、
中宮っていうのは皇后のことです、
うん、
中宮は天皇の正式な妃を指します、
うん、
でも一条天皇の中宮は亭主なんです、
うん、
亭主さんなんです、
うん、
でまだね、この亭主が中宮になった時ね、
うん、
にな、ちょっと前の話だけど、なった時は円遊上皇の中宮であった藤原の淳氏さ
ん
を皇后にしてなってもらって、
うん、
中宮を亭主になってが入ったんだって、
うん、
どういうことこれ、
うん、
だから皇后と中宮はどっちも天皇の妃じゃない、うん、なんだけども、皇后っていう役職と中宮って役職がおのおのあるんだろう。
いや、もともと同じだったんだけど、うん、皇后のこと中宮って呼んでたんだけども、うん、円遊上皇の中宮であったが皇后にして、皇后にして円遊の中宮がまだいやった、先の天皇の中宮がまだいやったから皇后ということにしといて、
うん、
まあ、実質皇后ねんけど中宮でまあ別にしましょうかみたいな、
うん、ややこしいんだよねこれはね、
うん、
で彰子がね、
うん、
藤原の彰子が代理に受代した時にね、うん、まあ、その皇后とか中宮のね役ポジションの人がね、
うん、
まず中宮が藤原の亭主、
うん、
で皇后が藤原の淳氏、
うん、
これ円遊天皇の皇后だって、
うん、
で皇太后が東三条院宣氏、
うん、
一条天皇のお母ちゃんなんだけど、
うん、
皇太后これ円遊天皇の女房さん、
うん、
正式な妻では女房だから側室みたいなもんだよね、
うん、
で太后太后が、
うん、
政子内親王、
うん、
がこれが冷泉天皇の皇后さん、
うん、
でその天皇の妃の位っていうのが、うん、なんかこんだけあったんだけど全部埋まってたんだってややこしいね、
うん、
で
もともとはですね、皇后と中宮は一緒だったんだけど、うん、もう全部埋まってたから皇后と中宮を無理やり2つに分けて中宮にしましょう
ってしてたんだけど、それでも彰子の入れる場所がないわけですよ、
うん、
で990年999年12月に、
うん、
太后太后の政子内親王が亡くなって妃のポストが一つ空くんです、
うん、
で一条天皇の皇后中宮ってこう2つこう埋めていくわけですね、
ほ
う
ほ
う、うん、でこれを一帝二子、
うん、
1人の帝に2人の妃、
うん、
でこれに一条天皇はものすごい抵抗があったそうなんです、
うん、
で九郎殿等の藤原の行成が説得して、
うん
うん、で藤原氏出身の妃は宇治の妻子、特に大原の祭を行うべきなのに、
うん、
東三条院選手も皇后淳氏も中宮亭主も出家していてその務めを果たしていない、
うん、
少子湯さんを立候し立候立候立候皇后にして、
うん、
宇治の祭祀を主催させるべきと説いたそうです、
うん、
大花の祭っていうのは毎年2月11月に行われる祭礼で、
うん、
天皇の勅使のほかに藤原氏出身の中宮の使者も派遣されるイベントなんだって、
うん、
でそれが他の人たちはみんな出家しちゃってて、
うん、
出られる立場じゃないから、
うん、
少子さんを皇后にしちゃえば出せるじゃんって、
うん、
なんか無理やりですね、
うん
うん、そこで納得して西暦1000年に少子は立候します立候します、
うん、
で少子が中宮に、
はい、
定子さんが皇后になりました。で、これで一人の帝に二人の皇后妃が、うん、正式な妃が二人いるという、
もともと一つのものなのに一人で二つ持っちゃうのはおかしいんじゃないの、うん、っていうのが一条天皇の考えの件ね、
う
ん、
真っ当ですよね、う
ん、彼ね、すごい学問好きの人なんで、うん、当然そういうことによく知ってるわけですよ、ね、一条天皇はね、
はい、
それを強引に、
はい、
それでは祭りが行えないからって言いました。
ですがね、この一定二項はですね、なんですけど、これ2月に2人の妃になったんですが、
うん、
このね、西暦1000年12月ですね、
うん、
10ヶ月後に定子さん亡くなります、
はい、
だから事実上一定二項は10ヶ月だったんです。
一瞬なん
です
ね、
うん、わずかなんですね、はい。で、ちなみに定子さん亡くなったの23歳ですって。
お
若いね、
うん、
そうするとこれ先週から言ってるけど、受胎してなんだかんだって10年ぐらいの話なんだね。
一瞬の春なとはなかなか辛い後半生ですが、そして23歳で亡くなっちゃう。
で、少子は一条天皇のただ一人の妃となりました、
うん、
はい、はあ、すごいね、娘たちをもうどんどんこうやって送り込んで、
うんうん、
でお父ちゃんやお兄ちゃんたちの都合でリッチになったり悲しい立場になったり、
まあね、本人が望んだわけじゃないんだ、
翻弄されてますな、うん、うん、さあ最後です。その後ですね、一条天皇は、
うん、
西暦の1011年7月に退位します、
うん、
7月16日に退位して10日後、7月25日に崩御されました、
うん、
31歳でした、
うんうんうん、
藤原の少子さんは1074年に86歳で崩御されます。
お長生きだね、
うん、藤原少子が一番おいしいんだね。
悪いやつ、うん、
悪い人なの、
ね、分かんないけど
ちょっと定子さんの方が悲劇性だ。
この中身で見ると多分少子の役をする人は多分嫌われるでしょうね。
ああ嫌な、あ手のとこを取るんじゃねえみたいな、
後から割り込んで
手下取っちゃうんだろう
ね、先の嫁さん
で、なかなか平安時代の人長生きだよね、86歳、
まあ、長いですね。
だって藤原の道長その次が頼通だけど、
うん、
なんかやっぱ糖尿病等で死んじゃったりするでしょ、
うん、
ブクブクなの、
遊んでばっかりなんですよ、この人たち。
あなんかね、ちょっとなんかね、
家系なのかね、道長がものすごいお酒飲みだったらしいね、
ダメね、お酒飲みすぎはね、
うん、その子供たちはダメなんでしょう、うん、
食生活良くないんだよね、まあ運動もしないんじゃない、ギシャにばっか乗ってるから。そうね、だからあれ清少納言は藤原の定子に仕える、
うん、定子の女官ですね。
で紫式部は少子に仕えてたのね、
そうそうそう、うん、ライバル
の、ライバルだけど、うん、一緒に顔を合わせる時期もそんなに被ってないんだね、短いんじゃない、数年じゃない、だって99年に 彰子が受胎するわけでしょ、999年に、
うん、
で千年翌年には亭主は死んじゃうんだから、一緒の皇宮にいたのは1年ぐらいじゃないの。
でも受胎する前に、
うん、
そのだって亭主が身寄りがないところにだんだん道長が台頭してくるっていう時点で、うん、
まあ、最初から付き合ってたかもしれない、うん、でも顔合わせてる時期は青春
長友達、まあ、正面からぶつまってるのは確かに短いけ
ど、短いよね、
前後はあるでしょ
う、ね、うん、もっとなんかさライバルでさっていうともっと長い付き合いなのかなって思ったけど、意外と短いのかな、その
一瞬でバチバチでしょ、
やっぱ女はすごいですね、はいはい。まあほとんど一条でいうのと亭主さんの話がかわいそうにね、
うん、
はい、
古典とかでやらないの、こんな話。
いや出てくるでしょ、
でしょ、
うん、で改めて読んでさ、ここややこしいじゃない、
ややこしい、
ね、もう誰の娘が誰に嫁いだかさとかさ、こんがらがってくるじゃん、うん、この
皆さんも教科書の家系図を見ながら聞いてください。
そうですね、うん、私たちも、私たちもそれ見ながらちょっと喋ってたんですけどね、
はい、
その摂関政治のこの関係って有名人多すぎなんだよね、
うん
うん、で結局そのほら飛鳥奈良時代の天皇家と同じようにもう、うん、親戚だらけで、
まあ別にその枝葉のいろんな話題を排除すれば別に、
うん、だいぶ剥ぎ取ったんだけど、にしてもややこしいよね、
歴史としてももっといらないわけ
じゃないですか、うん、そんな、はい、さあ皆さんもねやっぱこう、まあ、私たち僕たちは皇后になれないからね、
あ
男だからね、
我々は選ぶ方ですよ、うんうんね、
あの次の皇后をね目指してみてください。
ああ、今の天皇家の、
うんうん、
あ、
うん、まだチャンスはあるよね。
そうです
ね、次の皇后はね、うん、まあ、ちょっといろいろお世継ぎもでありますけど、
ね、はい、彼はどうしても男性でなきゃ嫌だとか言い出すかもしれない。
はい、お便り行きましょうね。
恋人ぐらいにはなるかもしれない、
ああそうだね、
わかんない、
あ、はい、はい、遠州の太郎さんからいただきました。
遠州の太郎、
はい、
の太郎の太郎の太郎、
何、遠州の太郎さん、
遠州の太郎、
遠州の太郎さん、
太郎、
うん、はい、こんにちは、初めてお便りいたします。毎週楽しく拝聴させていただいております。早速ですが今2歳になる娘が2、6、7、9と数を言ったので面白いなと思って調べてみたら、今年は後期2679年とのこと。冗談半分でググってびっくり。そこで初めて聞いた後期とは何でしょうか。神武天皇即位期限とあります。西暦よりも日本人にとって意味のある数字ですね、なんで馴染みがないのでしょうか。私だけでしょうか。娘がなんでその数字を言ったのかは分かりませんということです。
うん、
今年西暦2019年は後期2679年なんですか。
そうなんだ。
これって神武天皇が即位してから
柏原神宮で柏原宮で即位なさった年をゼロとしてですね、
あれから2679年経ったんですね、
はい、
ちょうどほら今とても盛り上がっている、
うん、
大河ドラマ伊達天、
はあ、
あれね、あのこの9月の時期は、
はい、
東京オリンピック招致、1940年の東京オリンピック招致でなんやかんややってるとこが描かれてたんですよ、
は
あ、であれが紀元2600年ジャストが1940年なんで、
う
ん、それを記念にっていうのでやってたじゃない。
それこそちょうど即位礼の頃なんじゃないですか、放送の頃って。
あーね、
これか、
うん、今日ね10月の6日じゃない、ね、今年あれでしょ、即位の礼とかなんかって10月22日でしょ、なんか祝日でしょ。
あ、じゃあまだあと2週間後、
もうちょっと、はい、ですがちょっとそろそろそういうので、
いやそうでしょう、
話題が出てきますよね。うん、
ワールドカップとかも始まってんじゃないの、ラグビーだっけ。
もう終わったでしょ、
9月の下旬でしょ。
あ、もうまだやってんの？
この辺じゃないの？そんな1日2日で終わんないでしょ。
やらないけど、ね、ずあれなんど、えそう、だってオリンピックだって 2,3 週間でしょ。
あ、で終わったかなぐらいか。
なんでそんなラグビーのとか出してく
るの？いやいや、ワールドカップは一応なんか
興味あんの？
全然ないけど。
え、だってどこの球技場でやってるかも知らない。
あちゃこちゃであるんでしょ。
で、それ知ってる？水無月タウンの周辺でやってんの？
いや、ないけど。それは関東じゃないの？
いや、ケリーサンシティの、
はあ、
あ、ちょっと離れたとこではあるって。
あるな。
先日初めて
知って。うちもありましたな。あ、うん、そうだね。
ぐらい
よ。隣の大きな町でやるとか言って
たの、うん、まあオリンピックの前哨戦みたいな。なんか位置
づけオリンピックは来年。
来年ですよ、うん、もう今頃終わってますよ。終わってますよ、うん。いや、記念硬貨は買おうかなとか思ってる。
オリンピックの、
うん、
あ、そう、チケットとかは、う
ん、いやー、申し込まない。だって見たって分かんないよ。
ただで、
あ、ただ
でも東京は行かなきゃいけないの。行く？
行かない。ホテル取れないでしょ。
あ、まあまあ、それ前提として、まあまあ、ちょっと置いといて、
うん、
ただでホテルと旅費はてめえで出せばチケット差し上げます。どうですか？
予選とかだったらもう別に、
まあ、開会式、
開会式か閉会式は見てみたいな
と。だっていくよ、
うん、
全然知らない競技の。
いや、じゃあいい、
なんとかなんとかと
は分
かん、いかない。
分かるやつでも厳しいのに。うん、
そうね。
あの伊達なんかでさ、ドラマにしてもらってるの見るとさ、上手に作ってさ、応援しちゃってたけどね。水泳のとか本当いい話だよ、伊達。
うん、
なんかあれ視聴率低いのもったいない。 DVD 買っちゃおうかしらとか悩んで
る。マジで、
うん、
なんか最近の動きを見ると、なんかオリンピックというのがなんか嫌になってきたわ。
まあ、なんか政治になってきたね。
話じゃなくなって、
政治の話になってきちゃってるよね。うん、分かりやすくていいけどな。うん、ね、まあ、なんで今こう紀元節、この紀元って後期か、
後期、
やっぱこれは戦前戦後の文化の違いかね。
まあまあ、戦後は全く言われなくなりましたよね。うん、っていうか、その2歳の子が突然言い出したっていうのは怖いんですけど。
なんでこれぐらいで喋り出すけど、なんか、
いや、なんでそれを言うわけ。
言われ彦の御事が乗り移ったんですよ。マジ
か、振動じゃん。
うん、あ、でもあれ、いた子かもしれんよね。女性だから、娘って娘だから。
巫女なんだ。
うん、
ああ、なんでしょうね、うん。どっか保育園とかで聞いたのかしら。
う
ん、
ちょっと言われ彦がこう降りてきて、
ちょっといろいろ話を聞いてもらって、
うん。ちょっとこういう巫女さん系に育てた方がいいんじゃないかな。
一回こうしてね。
はい。続いてですね、冷感シーツが寒すぎてさんからいただきました。
寒すぎて、
はい、うん、ケリーさん、水無月さん、お疲れ様です。先日上野の国立博物館へ行ってきました。目的は奈良大和四寺の御仏という特別展示だったのですが、過去回の仏像の回が非常に参考になりました、
うん、
仏像の種類やポーズの意味を事前に知っていたことで、ただなんとなく見るより数倍楽しめたかなと思っています。もっともおもれきを聞いていなければ国立博物館自体に行っていないと思いますといただきました。
うん、
はい、なんかこんな、奈良四寺って何？大和四寺って何？東大寺とか、東大寺、西大寺とか、薬師寺とか。
どれなんでしょうね。
まあ、特別展だから、なかなか有名な仏さんが行ってたんでしょうね。
東大寺、興福寺、法隆寺。
法隆寺、東照大寺とか。
東照大寺な、
奈良で有名なお寺って興福寺でしょ、薬師寺。
どれなんだろう、四寺って。
東大寺、やっぱ奈良時代のお寺じゃないの。西大寺。
西大寺なんか今何もないじゃん、ちっちゃいちっちゃいって何もないってところあるけど、興福寺と東大寺は外せないよね、
うん、薬師寺もそうじゃないの。
薬師寺もでも、
でも有名な仏像
はあるけど、仏像か、うん、でやっぱり法隆寺じゃない。
法 ちょっと、まあ、法隆寺って仏壇仏像あんの？
あるじゃん、釈迦三尊
とか。そっかそっかそっかそっか、
飛鳥時代。
でもちょっとずれてるけども、ね、うん、あの博物館といえばね、あの京都の国立博物館行ったのよ。
京博。
うん。だ、なんかのイベントやっててさ、ただで入れてくれてさ、
へえ、無料開
放。うん。で、あれ見た。
どれ？
竜。で、あの何？教科書に載ってなかったっけ？飾北斎じゃないや。か、あの吉幾三がやってたのよ。
吉幾三？
ドラマで。
何言ってんだよあんたは。
え、
バカです
か。いやあのさ、
何、天井が
違う。
竜？
あの掛け軸だけど。
掛け軸？
あのね、なんかでっか、あ、これも見た。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。桃山文化だと思うの。
竜の絵？
うん、なんかね、どでかい竜、墨絵で。
そんなのね。
水墨画。
そんなのねし。
いや、あるって。
水墨画の竜なんか聞かない。なんかでっかい。
開幕優勝？
開北優勝。
優勝の竜。
開北優勝はもっと前でしょ。江戸でしょ。
江戸時代？
うん、あ、違う。桃山文化か。
になってこんな、なんか。
開北優勝。
違う、こんなんじゃない
。竜の絵なんか知らない
。いや、でっかい竜の絵があって。
開幕優勝でそんなの出ない
よ。なんかあれ、ちょっと待って、あれ携帯どこ行った。これ開北優勝のこの、えい、出る、この竜の絵。有名じゃない、これ。バカでっかい竜。
少なくても教科書には載ってない。
え、嘘、僕何で見たのこれ。これ
知らない。
嘘。
脅迫で見たんじゃないの。
いや、どっかで見たよ。で、あ、こんなでかい絵だったんだって、
うん、
びっくりしたのと、あとあのあれ、風神雷神の屏風図、
田原井宗達、
うん、あ、うん、それも本物見て、おお、
うん、
他にもいろいろあったけど、うん、ちょっと見て、あ、ラッキーだなと思って、無料で見られたので、
うん、多かったね、人は。
ちょっと混んでた、
うん、
ごった返しではなかったですけど、うん、ちょっといいものを見てきましたよ、
うん
うん、やっぱいいね、国立博物館ってね、
うん、
はい、じゃあ今日はここまでにしましょう、
うん、
はい、よいしょ。おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります、詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。